時刻は10時40分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM コロワイドプレゼンツホット湘南。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、今年度のトークテーマは福祉です。本日は葉山町役場福祉部部長の佐野明次郎さんに、この1年のわっしょい葉山のテーマ、そして葉山町の福祉についてお話を伺います。佐野さん、こんにちは。
はい、こんにちは。私、役場福祉部、部長の佐野明次郎と申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では佐野さんについて少し教えてください。
そうですね、普段は休日に野球と、野球の審判をやるのがライフワークになっておりまして、それ以外にお酒を飲むのとカラオケが大好きですね。
今日はですね、この令和8年度新たに始まること、そしてさらに力を入れる取り組みについてご紹介をお願いします。
はい、それではまず、福祉部なんですけども、3つの課からできておりまして、1つ福祉課、こちらについては高齢介護、分野、それから、障害福祉分野、社会福祉分野という、3つの、ところから構成されております。高齢介護分野におきましては、今家庭的な環境と地域住民の交流のもとで、利用者が持っている能力に応じて自立した日常生活を営むための支援、これを可能な限り住み慣れた地域で、生活できるようにですね、町で作っている高齢者福祉計画、介護保険事業計画に位置付けられている、認知症対応型共同生活介護事業所の整備を、目指して、公募等を進めていこうと考えております。また加齢性の、難聴、高齢者の方が多くなってくる中でですね、大変ご不便を感じている方が多いので、こういった方々が補聴器をですね、装用するに時にですね、聞こえサポート事業という新たな、事業を創設してですね、補聴器の購入などに助成を行うものを新たに導入していきます。また、障害福祉分野につきましては、呼吸器障害、がある方などを対象にですね、日常生活用具の支給対象の品目にですね、非常用電源装置を新たに、追加することにいたしました。また、障害者の、理解の促進のイベントがですね、コロナ禍、以降ですね、少し動いていなかったので、これを再開していこうと考えております。で、次に、子育ち分野になるんですけども、こちらについては、大きく制度が変わってですね、今年の、4月からですね、子育て支援金というのが保険料とともにですね、徴収されるようになりました。これを財源にですね、葉山町でも、乳児等通園支援事業、通称子ども誰でも通園制度というのを、スタートいたします。これは、今言った通り子ども誰でもですので、通常、乳幼児の方がですね、保育所などに入るには、働いている、保護者の方を対象にした事業だったんですけれども、これは働いていない普通の親子でですね、誰でも月に10時間1時間あたり300円で基本的には参加することができるといったものがスタートいたします。それから5歳児健診の導入ということで、幼児期で発達の特性がですね、明確になっていくのがそれぐらいの年頃ですので、町では4歳6ヶ月というところをですね、目安にですね、こちらの5歳児健診を新たに、進めてまいります。で、妊婦健診につきましてもですね、従前補助犬方式ということでやっていたんですけれども、こちらの方を、大きく補助額というより、助成額金を拡大する中でですね、助成券というものをですね、交付してですね、原則的には無料に、妊婦健診が受けれるようになるというようなことが取り組まれる予定でございます。それ以外は、あとは、保健医療分野については、これも福祉部の、管轄なんですけれども、インフルエンザワクチンや肺炎球菌で新しく接種できることとなったワクチンがございますので、そういったものを導入したりですね、災害時における医療救護所の運営方法などについても、関係機関などと連携協議して、 大規模災害に備えた医療体制を整備しておこうと、そんなことを考えているところでございます。
この時間は葉山町提供ワッショイ葉山、今年度のトークテーマは福祉。本日は葉山町役場福祉部部長の佐野明次郎さんにお話を伺っています。それではここで一曲お聴きください。お送りした曲はクリストファークロスオールライトでした。この時間は葉山町提供ワッショイ葉山、本日のゲストは 葉山町役場福祉部部長の佐野明次郎さんです。後半では葉山町らしい福祉の形について佐野さんはどのように感じていらっしゃいますか？
そうですね、葉山町に限っての福祉の形っていうのは特に意識しているところはないんですけれども、まあ町という人口が少ないからこそ、大都市とは異なって町民の皆さんや、関係団体の皆さんとですね、まあ、顔の見える関係性が築きやすいのではないかと感じているところでございます。まあ、福祉の基本は、まあ、私なりなんですけども、困りごとを抱えている人に、どれだけ寄り添って、一緒になって考えて行動できるか、これが大切なことだと思っております。まあ、行政は基本的には法令等にのっとって制度を運用することが基本なんですけれども、その一方で現在問題が複雑化複合化するケースなどが、まあ、制度の狭間で苦しんでいるというケースも多々ございます。そういった場合にもですね、社会福祉協議会さんや、町民の皆さんの団体県など関係機関とですね、連携して解決に向けて取り組むことが求められているという、そんなふうに感じております。で今後福祉の世界ではですね、やはり地域共生社会、まあ制度とか、分野とかその縦割りや支えて受けてという関係性を超えてですね、地域住民の皆さんや、地域の多様な主体が自分ごととして参画して、人と人、人と資源が、世代や分野を超えて丸ごとつながることで、住民一人一人の暮らしと生きがい、地域を共に作っていく、いわゆる地域福祉の活動が、大変重要になってきていると思います。そういった中では社会福祉協議会さんはですね、実はよく言われるんですけども、社会福祉協議会って役場じゃないのと言われることがあるんですけども、実は独立した社会福祉法人でして、まあ、いわゆる民間団体なんですね。ただ、役場との関わりはとても深くてですね、役場から委託という形でお願いしていることも、またそもそも社会福祉協議会さんが地域福祉を進めていく上で、主体となるということがですね、地域福祉法の方に定められてございますので、まあ、そういった意味では、地域福祉を進めていく上で、車の両輪のような形でですね、行政と、社協とですね、共に連携しながら民間の力をお借りしながら、連携し進めていくことが大切なことだと考えております。
福祉っていうと、もしかしたらちょっと自分には関係ないかもっていう方もいらっしゃるかもしれないですよね。でも今日佐野さんのお話でこの地域福祉っていうところが出てきましたが、その自分ごとにしていく何かきっかけになるようなことってどんなことがあったりしますかね？
はい、これは町としてもですね、社会福祉協議会さんと連携しながらですね、そういった、セミナーをやったりですね、イベントなどもやってます。ですのでぜひ、そういった機会を捉えてですね、関心のある方に、少しでも関心のある方にそういったところに参加していただいて、自分でも、何かができる、また最終的にはそれが自分のところにも戻ってくるんだというような思いでですね、ぜひ関心を持っていただければ大変ありがたいと思います。
今自分自身にこう困りごとがないっていう方でも、誰かの困りごとに役に立てる、そんなことができそうですね。
はい、まさに今言っていただいた通りですね、アンケートをやったところですね、誰か困っていたらその話を聞いたら助けますかという話に対してですね、 70% 以上の人が自分ができることがあったらやりたいという話を、聞きました。ただ実際にどうかと聞くと、なかなか どうやってそこに関わっていったらいいかわからないというような回答もありましたので、ぜひちょっとアンテナをですね、高くしていただいて、我々もしっかり周知していく中でですね、そういった、イベント、セミナーなどにですね、参加していただければ大変ありがたいと思います。
わっしょい葉山2026年度のトークテーマは福祉ということで、この1年間さまざまなゲストさんをお迎えしてお話を伺ってまいります。佐野さん、今日はとても分かりやすいお話をありがとうございました。最後に何かリスナーの皆様へのメッセージはありますか？
福祉は決して、受け手側だけの話じゃないです。困りごとがある人はもちろん、誰かに相談してほしい、それは真っ先に、行政でも構いませんし、その社協さんでも構わないんですけども、相談していただいて、また自分も、支える側になれるんだということを思っていただけると、地域福祉がより活性化されて地域共生社会の実現に近づくものと感じているところです。
福祉が身近な1年になりそうです。この時間は葉山町提供わっしょい葉山、 本日のゲストは葉山町役場福祉部部長の佐野明次郎さんでした。佐野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。